鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
星さん、今週もお電話でのご出演です。
はい、
そして FM 釧路鉄道代表斉藤修司、今週もお休みとなっております。
はい、
さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、釧路駅の、まあ、あれこれというような話をちょっとしたいと思うんですね。
はい、
釧路駅にはあの食事をするところが まあ、ありますね。懐かし館の系統 の、 あのお店ですとか、それからパン屋さんもあり、それから色彩っていうあのお土産屋さんを売ってるところもあり、セブンイレブン、コンビニもあり、そして、スキップっていう釧路の特産品をいろいろ売ってるところも、まあ、あるんですけども、その中でこの色彩館っていうんですかね、こちらで釧路のお土産がだいたい揃っちゃうんですね。
うん、
ここはですね、私こう例えばなんか仕事で行くとか遊びでこうなんか釧路以外のところに行った時にお土産必要な時は、まあ、ここでこう買ったりだとか、あと地酒も、福司さんとか北の勝さんとか売ってますので、結構この店は重宝してます。でここにですね、釧路の駅弁が売ってるんですよね。
はい、
他の駅とか土地行ったら駅弁喜んで買うんですけど、ちょっと今までですね、なござりにしてたわけではないんですけど、釧路の駅弁ってそんなにじっくり見たことなかったんですよね。これはいかんということで、その色彩館で売ってる、ちょっと駅弁をこれは食べなきゃいかんと、
はい、
いうことで、約2ヶ月かけて、8種類あるんですけど、
はい、
全て制覇しました。これも私 の、 独断と偏見で、こういう弁当があるよっていうのをちょっとお知らせをしたいと思うんですよね。でまず最初にですね、どっさりかき弁当っていうのがあります。
はい、
これはまあ、なんか四角い、お弁当の箱にですね、大きめの牡蠣が、1,2,3,4,5,6,7,8 8つも入ってるという、本当にもうどっさり入ってるという弁当です。
はい、
で、これは、まあ、1180円なんですけども、とっても もちろん美味しかったです。でここから先は私の独断と偏見で、ちょっとお知らせするとですね、この時にどっさりかき弁当を買った時にそのセブンイレブンさんでなんか汁物欲しいなと思ってですね、カップ麺を買ったんですよ、セブンイレブンさん の、 あの銘柄っていうんですか、
はい、
それでそれを食べながら、このかき8つもあるもんですからちょっと試しにそのカップ麺の中にこの牡蠣ちょっと2つ3つ入れてみっかとかって思ってですね、入れたんですよ。そしたらですね、なんか抜群に、なんかそのラーメンも美味しくなったんですよね。やっぱりこう牡蠣の X がやっぱり出てるのか、
はい、
まあ、こんな食べ方がいいのかどうかは私もちょっと分かんないですけど、牡蠣のエキスも出てますし、それからなんかやっぱなんかこう、なんかつゆもなんか美味しくなったようにこう感じるので、ああなんかこういう食べ方もあるんだろう、まあ、家で食べる分についてはこの、どっさりかき弁当もあのかきがいっぱい乗ってますので、そういったこう食べ方ができるんじゃないかなというふうに思います。で次がですね、同じくやっぱりかきをメインにしたかき弁っていうのも売ってます。
はい、
こちらは、ですね、値段が980円と、若干さっきのどっさり牡蠣弁当よりもお安くなってます。牡蠣は、5つ乗っかってまして、まあ、素材の卵焼きがちょこっと乗ってるという、まあ、これ牡蠣を、まあ、リーズナブルに食べたいなという方はぜひ、こちらをお買い求めいただきたいと思います。やっぱり牡蠣弁当っていうのが一つの釧路の売りになってますの で、まあ、そこにですね、有名なのは厚岸の氏家さんで出してる牡蠣飯ももちろん有名なんですけども、今度はですね そちらの厚岸の氏家さんの伝統的な牡蠣弁当って言いますか、こちらも今度ご紹介したいと思うんですが、今日は一応釧路駅ということに限らせていただいて、この牡蠣弁当、どっさり牡蠣弁当を紹介させていただきました。じゃあその次がですね、釧路魚醤牡蠣飯という弁当なんですね。これがですね、まあ、パッと見ですね、なんか懐かしいなっていう思いにとらわれました。で、うまく説明できるかどうかわからないですけど、さっきご紹介したそのどっさり牡蠣弁当とか、それから牡蠣弁はですね、四角い弁当箱にこう厚紙でこうなんか箱みたいのにこう入ってるものなんですよ。で、僕らがこう駅弁っていうと箱の上にこう紙が乗っかってて、でそれをなんか紐で縛って、っていうイメージなんですけど、この釧路魚醤カニ飯はもうその様式なんですね。釧路駅で唯一売ってるこの、紙のったらおかしいですけど、紙の包み紙がある弁当なんですね。でこれも多分相当な歴史長いと思うんですよね。これも中開きますとですね、カニが、まあ、ふんだんにこう乗ってて、で、椎茸なんかもこう乗っかって、まあ、彩り鮮やか で味も染みててですね、まあ、非常に、これは、まあ、美味しいお弁当だったんですね。値段は980円です、はい。でまあ、カニ飯っていうとおさまんべのカニ飯もまあ有名なんですけども、それに劣らないぐらいこのカニ飯はとっても美味しいお弁当です。あとちなみにですね、まあ、前回確か網走行ってきましたっていう、ちょっと放送もしたんですけども、その時も厚岸のそのカニ飯のお話しましたけど、やっぱりこうカニが北海道ではいいんですね。ぜひこの釧路魚醤カニ飯も食べていただきたいというふうに思います。それでは次がですね、釧路三色丼っていうお弁当があります。三色っていうのは何をっていうと、サーモン、それからイクラ、そして、カニです。この3つが、楽しめるというお弁当。これはですね、八角形のちょっとお弁当箱に入ってまして、はい、本当にイクラ、サーモンの鮮やかな、こう、なんかオレンジ、赤で、で、カニの身が、こう、散りばめられているという、本当に非常に贅沢な、お弁当で、これはもう、本当に海の香り満載みたいなようなお弁当です。で、こちらの料金がですね、1050円ということになって、おります。ですから、釧路の味を楽しみたい、一気に楽しみたいっていう方は、ぜひ、この三色丼を、ご賞味いただければいいんじゃないかなというふうに思います。さて次がですね、サーモンイクラ飯っていうのがあるんですね。はい、あとこのイクラとかやっぱりサーモンがいて、ただこれカニがちょっとまあないんですけども、はい、でもイクラもたっぷり、からサーモンも脂が乗ったサーモンが入ってて、こちらは値段が980円ということになっております。これはわっぱ型っていうか丸い弁当箱で、そこにお弁当が詰められている感じです。これも海鮮弁当のなんかね、もう代表的なお弁当ですね。はい、こ ちらもあの釧路で、釧路の味を楽しみたいという方にはぜひ、おすすめをしたいお弁当です。さて次が花咲カニ飯ですね。
はい、
まあ、あの根室地方を中心にこの花咲ガニっていうのが非常にあの秋ですかになったらもうすごく欲しくて、この私もどっちかというと毛ガニとかタラバよりもこの花咲ガニの方が、美味しいなというふうにこう感じました。でちょっと脱線するかもしれないですけど、一応あのちょっと根室に一回行った時に、
はい、
根室の駅を降りると、降りて右側ですか、あのカニの看板かかったお店が何軒かあるんですよね。ちょっと根室の方でちょっとご紹介いただいて、とある一軒のそのカニ専門って言いますか売ってるお店に行きました。で お客さんも一緒だったんで、いやなんかここでカニ食べさせてもらえるんですかねって言ったら、そのご主人が八百羅さん一般のその何ですか花咲ガニ持ってきて、でちょくちょく切っていただいて、そこであの、まあ、もちろん立ちながらですけど食べさせていただいて、まあ、これがやっぱり美味しくてですね、わあやっぱ花咲ガニいいねというふうに、地元の私が喜んでると、その東京の方があの地元の方でもそんなに嬉しいんですかとかって言われましたんです。でやっぱちょっと値段高いので、あのそんなにこう毎度毎度食べれるようなもんでもないですから、でも味がすごく良くて良かったなと思ってました。でちょっとミニミニカニのちょっとした、まあ、知識でですね、この花咲ガニってヤドカリの仲間なんですよね。
はい、
でこれは何でわかるかっていうと、あの足の数が他のカニに比べると2本少ないんですよ。で他のカニはあの確か10本なんですけど、この花咲ガニって8本しかないんですね。でそういうことでなんかこうヤドカリの仲間というふうな感じで、だから他のカニとはちょっと違うらしいですね。であのちょっとお弁当に戻りますと、このお弁当はやっぱり八角形をしておりまして、そこに花咲ガニがこう散りばめられているというようなことで、花咲ガニをたくさん食べたい方はぜひこの弁当を食べていただきたいと思います。で料金の方がですね、これ1100円です。
はい、
さて次がですね、こぼれいくらサーモンちらしという、なんかいかにもっていう弁当なんですけど確かにですね、サーモンがこれが5切れっていうんですかね、
はい、
それからそこにイクラがずっと乗っかってるっていう、半分ぐらい占めて乗っかってるっていうですね、非常に贅沢な弁当ですよね。で、ここに、まあ、生わさびだとか、それから生姜が、まあ、こう入ってて、これはなかなか食べ応えっていうか、イクラもプチプチしてましたし、贅沢な弁当だと思います。多分こういうのを社内で食べてればですね、もしかしたらあちこちから覗かれるかもしれない。旅の、なんていうかね、こう記念で、ぜひこういうのも食べていただきたいというふうに思います。それからですね、最後に紹介をするのが、一番最初にですね、どっさり牡蠣弁当っていうのをご紹介したんですけども、まあ、このどっさりシリーズでですね、
はい、
このどっさりカニ弁当っていうのがですね、で今までのその花咲ガニにしてもそのカニ飯にしてもこうなんか身をこうほぐしてそれをこう散りばめてるっていうような弁当なんですけど、これは多分これズワイなのかな、これのその足のところ一本ままっていうか、そういう なんていうかね、こう棒状になってる足の部分のカニが乗っかってるっていう、カニで、だからこれどっさりカニ弁当っていうんだと思って、もちろんその、身をほぐしたものも乗ってるんですけども、本当にカニの好きな方はぜひどうぞみたいな感じなんですね。先ほどのイクラサーモンチラシとこのどっさりカニ弁当は、この駅弁の中で一番高くて、1つ1380円で、ございます。 ですので、ぜひ何かの機会がありましたらこの弁当を食べていただければなと思います。で、もう SL 冬の資源号はちょっと終わっちゃったんですけども、出現号が走ってる時って、この駅弁がですね、あっという間にもう午前中ぐらいで長くなっちゃうんですよね。やっぱり出現号がない日はちょっと夕方までちょっと若干残ってる時もあるんですけど、出現号の中で食べたりだとか、やっぱり観光列車ってどうしてもやっぱりプラス、ただ乗ってるだけじゃなくて、やっぱり食事も楽しみなので、まあ、こういったこう弁当が並んでるとこう、やっぱりちょうどやっぱ手が出たくなるんですよね。で、以前は立ち売りなんかもしてたんですね、特急列車の時は。で、今はもうそういうのがもう全くなくて、残念なんですね。で、ある程度年齢いった方だったらちょっと分かるのかな、以前お弁当買うとお茶くださいって言うと、なんかプラスチックの容器に、上が蓋の部分がちょっとコップになってて、
はい、
でお湯を注いでくれると、それがまあお茶にティーパックかなんかあって、お茶になるっていうのがあるんですけど、それがですね、この駅の中の、バンバンさんっていうおにぎり屋さんがあるんですけども、
はい、
そこでですね売ってるんですよね。私札幌のちょっとお友達からなんか釧路にそういうお茶のパック、昔ながらのお茶のパックあるんだけど釧路の駅にあるって聞きましたと、どこでしょうかって聞かれたんだよね。それでよくよく駅の中歩いてみたら、そのバンバンさんっていうおにぎり屋さんにあったんですね。だからその私もそこのおにぎり大好きで、こう手作りなんで、
はい、
そこのおにぎりを買った時にたまにそのお茶も、こう買って、でそれきれいに洗ってですね、我が家でそれ資料として、鉄道資料としてばかりそのままきれいにして置いてあるんですけど、なんか昔そういうのがあったし、それから私の記憶が正しければなんかカップに豚汁のなんか元みたいのが入ってて、そこにお湯を注ぐと豚汁になって出てくるっていうのも確かね、なんかあったような気がするんですよね。もうやっぱり以前も40年とかそのぐらい前は特急列車、急行列車かかわらず、駅弁売りの方が肩からこう紐下げてですね、弁当弁当って売ってた姿がよく見えて、それはそれでまた楽しかったんですけども、今はまあそういう光景ね、もちろんなくなりました。なんかああいうのがこう旅行の風情っていうか、なんかアクセントとして良かったなとも思いました。で、今回この8つの弁当を駅弁を食べてですね、これは釧路だけじゃないと、先ほどもご紹介した厚岸もあり、根室もたまに駅弁のようなものが出てきたりとか、それから網走も種類があるのが分かりましたし、まあ周駅には豚丼のもあり、それからもうちょっと逆に帯広方面行くと、まあ、帯広はもちろんありますし、それから池田にもステーキ弁当なるものが、もうそれ一回しか食べたことないんですけども、そういうのがありますし、これはやっぱり駅とこういう食べ物、食事っていうのは、切っても切り離せないものなので、今後もですね、今回釧路駅だけだったんですけども、そのうち、また、機会を見つけて、この駅弁だとか、それから、本当に今少なくなってきた駅そばですね、こういったことを、ちょっと、なかなかこれね、食べてる音を、前みたく、鉄道の音みたく、流すっていうのはちょっとこれは、どうかなと思うんですけども、できるだけこのラジオという番組で、美味しそうになんか喋れることができれば、ちょっとそこで勉強しときますので、ぜひこういったこう駅とそれから食事っていうことで、これからもちょっと続けていきたいと思いますので、ちょっとご期待をしていただきたいと思います。以上で終わります。はい。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんでした。星さんでした、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。